もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こん
よろ
に
しく
ち
お願
は。
いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
主人との結婚生活についてお願いします。
ああ。まず、あなたおいくつ？
51歳です。
51 歳。ご主人は？
53歳です。
3歳。お子さんいらっしゃる？
子供が一人います。女の子で、
はい。
20歳、学生で、もう3年前に家を出ました。
そうすると、ご主人とお二人住まいね。
はい、そうです。今は2人です。
で、ご主人は自営とか会社にお勤め、
会社員です。
会社員でいらっしゃる。あなた自身は、
働いてます。
やっぱり会社で？
そうです。会社員です。
これ、正社員として？
非常勤みたいな感じですけど、毎月、お給料は入ってます。
で、ご主人とどういう？
主人と娘が出て行ってからまた特になんですけど、会話がなく、一緒に食事も取ることもなく、出かけることもなく、そんな生活がもうずっと続いてまして、これから先この人とね、一緒に暮らせるのだろうかみたいな、このままでいいのかなと。
これってあれですかね。で、そのお嬢さんが出られたのがきっかけなの？
それをきっかけにさらにちょっとひどくなったかなって感じなんですよね。
お食事の方は夜が遅かったりで、朝も急いで行っ
そう
た
で
り
すね。
で、
でも時間をね、ずらして一緒に食べようという努力をすれば食べれるんだけど、もうちょっと私の方が一緒に食べたくない気持ちになってて、それで、
あなたの方が食べたくない。
そうなんです。
そういう
私
こ
が
と
ちょっ
ね。
と、
お食事もせず。
一緒にはしてないですね。今別々。作るのはちゃんと作るんですけど、
じゃあ、夕食は作り置き。
そうです。置いておきます。
あなたが一緒に食べたくない理由は？
もう主人のことが、はっきり嫌い、嫌なんですね、もう。嫌いになっちゃって。
ちょっと嫌いになったのはなんで？
そうですね。なんか話し方が嫌だったりとか、
無口じゃなくて、話はされるんだ。
話はするけど、そのなんか、なんか、もうなんとなく嫌になって、てるのがこう積み重なって、も
その話の内容、例えばその内容が自分のことばっかり偉そうに言うとか。
そうですね。自分がこうとか、なんかいう感じでは話しますね。
まあ、割と自己
で、
中なのね。
そういうところがあるかもしれないですね。でも、最初はそれもね、よく聞いてたんだけど、なんかもうちょっと疲れちゃったんですね、私が。合わせるのに。
あなた自身はずっと合わせてきたと。
合わせてきましたね、一応。
そもそも何？恋愛結婚、お見合い結
い
婚？
や、お見合い結婚なんですよ。
ああ、お見合いなんですね。結婚、してから何年？
結婚して23年目です。
23 年目。その23年間のうち、新婚を含めて、幸せだったなっていうところは？
子供がいた時は、幸せでしたよね。娘が出て3年の間に、なんか努力をする努力もしたくない感じになって、
そのことについてご主人は気づいてんの？
なんとなく気づいてるので、結局向こうも話しかけようとしないし、どこかに行こうとかも言うこともなく、多分行ったとしても多分断られるんだろうなっていうのが分かってるから言わないんだろうなと思いながら、
そうすると、ご相談は何になります？
主人はですね、全くその暴力振るったりとか、そのお金遣いが荒いとか、女性関係があるとかないんですね。多分いい人といえばいい人なんですね。で、両親に相談するとね、いや、我慢しなさいって言うんですね。大概みんな我慢しなさ
ない
っ
るほど
て
ね。
言うんだけど、いや、我慢 思うんですよね。こんな一緒にいてね、楽しくない人といるよりも、お互い一回リセットした方がいいんじゃないのかなと、日々こう考えてしまう。
まあ、一緒にいて楽しくないので、自分の人生これから先がもったいない。
こんな辛い家庭なのに、なんかいいのかなって思ってみたり、リセットをできるもんならしたいけど、大概の人はみんなこのままね、 我慢してるのかなと思ってみたり、うん、はい、その辺が相談かもしれないです。
わ、
はい、
かりました。
はい、大丈夫ですかね。
今日はですね、シンクロの銅メダリストで、はい、メンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしてますので、はい、伺ってみます、はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ご相談聞きました。ご自身が今楽しくないなと、でそしてこんな辛い家庭で今までずっと合わせてきたりしたけれども、はい、この人生でいいのかなっていうようなご状況で合ってますか？
あ、合ってます。はい、
そんな感じですね。
はい、
で例えばどんな時に、あ、辛いなっていうカテゴリーに入る、
はい、
具体例がありますか？
はい、中学校の同窓会がやって、私漢字とかやったんですけど、はい、それに対しても主人はそんな同窓会とかが行くのが嫌いな人で、はい、私がそのやってることに対して質問もしないし、うん、大変だったね、お疲れ様 だったねとかいう声言葉もないし、うん、結局私が楽しい話をするとそれになんか乗ってきてくれないみたいな感じで、一緒にこう楽しい話ができないんですね、うん、結局会話がないってところにつながるんですけど、
はい、はいはい、OK、楽しい話を、まあ、共有できない時があったりする。
はいはい、そうですね、はい、
ってことですよね。
はい、
でご主人にとっては別に楽しい話じゃない可能性はそれありますよね。
はい、そうなんですよ。はい、
ね、今、ね、あなたがおっしゃったみたいに、いや、それは同窓会っていうこと自体があんまりお好きじゃないご主人だ。
はいはい、
で、そのことをご主人に今まで、まあ、20何年間、
はいはい、
言ったことあります？例えば。
あります。
ああ、
最初の頃はありましたよ。
うん、言ってみて。
うん、そうなんです。いろいろ話してたことがあるんですよね、いろいろ。
はい。こんなこと楽しかった、あんなこと楽しかった。
こんなことでかね、うん、仕事であった、仕事がこんなふうに楽しかった、
うん。
で、いろいろ話をしてたらね、はい、実を言うとね、うちの主人、うつ病になってしまったんですね。
なるほど。
一旦仕事をね、辞めてるんですよ。
それはあなたのせいなんですか？それとも仕事でってことですか？
もちろん、多分仕事もあるんだろうけど、多分、はい、まあ、いろいろこの人に、その、いろんなことをね、言っても、かわいそうなのかなっていう気持ちが私の中にあって。
なるほど、
うん、それでその辺からちょっとずつ会話っていうの言葉を気をつけるようにしてきての今なのかもしれないですね。
ご主人はその後どうなりました？
その後、うん、1年間その休業を取って今働いてるところに就職して、今はちゃんと働いてます。
お薬は飲んでらっしゃいます？
もう飲まなくて良くなりました。はい、大丈夫になりました。
まあ、もちろんご主人のことをお目にかかってもいないし、ご本人に伺ってもいないので、はい、想像しかできないのですが、それはこう、はい、何かしらとても敏感な方かもしれないですもんね。
そうですね、そうなんですよ、うん、そういうのもあるんですよ。多分言葉にねすごく敏感だから、本当はね私はね言いたい放題、お互いこう言い合いながらね、こう嫌なことも白地に出して、うんうん、そういうふうなあれをしたいんだけど、結局その悪い言葉を言うとすごく怒るんですね。
なるほど、
うん、だからちょっと、まあ、話しづらくなったのかな、うんうん、私の方が。
なるほど、うん、そうですね。あなたの場合は本当に、ね、ちょっとだけしか伺ってないけれども、
はい、
ちゃんとこう喜怒哀楽、嫌になっちゃうわとか落ち込んじゃうわとか、今日は楽しかったとか、
はい、
言えるっていうのは長所だが、
はい、
同時にちょっとそのあなた自身で今日から考えてもらいたいことが、
はい、
人によって楽しいことっていう種類は違うっていうことを少し考えたい。これはもっと楽しむべきじゃないとか、これは楽しいと思っちゃダメよみたいな、その種類が決まりすぎてる可能性ありませんかみたいなのはちょっと考えてもらいたいんですよね。
あ、はい、
じっと静かに何も言わずに考えることが楽しい人もいれば、
そうですね、はい、
ね、お友達といろいろお話ししたりするのが楽しい人もいる、
はい、
ご主人にとっての楽しい人生の楽しみって何だろうみたいな、
はい、
それを少しこう思いを馳せるみたいなことが、まあ、もちろんおやりになったこともあるでしょうし、でも改めてちょっとそれを振り返ってみるというのがまず一つ、
はいはい、
もう一つは、 ご主人は、ご主人から見える社会ってどんな風に見えてるんだろうなんですよね。
はい。
なので、まあ申し上げたいことは、ご主人の表情とか姿勢とか雰囲気だけじゃないってこと？ご主人の中身は、要は、ご主人にしかわからないから、見た目で判断できない人間のこと。その、なんかつまんなさそうだわね。この人って本当につまんないわ。じゃなくて、この人はつまんなさそうに見えるが、何今考えてるんだろうとか。特にその、我々50代を過ぎてから人生100年って言われてますけど、
はい、
つまりまだ私たち半分あるわけです。
そうですよね。
恐ろしいですよね。
恐ろしいんです。こんな人とは。
なので、こんな人とっておっしゃいましたけど、こんな人だとなぜ私は思うんだろうっていうのは、この次の後半、いや、我慢して一緒にいてくださいって私申し上げてるんではさらさらなくて、
はい、
あなたのために、このことをお題として、他人を見るときに私はどういう勝手な癖で見てるかっていうことをちょっと考えてもらいたいんです。つまんない人ね、じゃなくて、なぜ私はこの人をつまんないと思うのだろう。なぜこの人のこと、この人と一緒にいると楽しくないと私は判断するのだろうであって、相手がつまんないだけじゃないんです。
なぜね、私が主人のことをこういうふうに思うかっていうのは、うん、それは私が主人のことを嫌いだからじゃないんですかね。
うん、好き嫌いっていうのはその人の主観なので、相手のせいじゃないです。はい、
相手のせいじゃないですよね。
なので、なぜ私は嫌いだと思っているのだろうですよね。
その後、なぜ嫌いなのかですね。
うんうん。で、もちろん、やっぱり嫌いだっていう結果はありなんですよ。なので、ちょっとその、自分のことを、こう、掘り下げてもらいたいんですよね。そしたら、その、ここは全然大したことなかった。ここはすごく重要なことだみたいに整理ができると思うので、もちろん、ご主人のことを好きになれって申し上げてるのではなく、
はい、
何がどう嫌いで、じゃあどうするかってちゃんと解決しなきゃいけないから。
そこですね。何が嫌いで、
うんうんうん、
どうしたらいいか。
どうしたらいいか。なので、ここはそうでもなかったとか、これはすごく嫌いだとか、多分具体的にあるはずなので。
それをやっぱはっきり、
具体
的に。しなければいけないですね。
箇条書きにちゃんとすることで、
はい、
実は自分のせいみたいなことも見えてくるから、そうすると、これから50年、どんな方と付き合うときも、それが良い対処法につながりますんで。
は
い、
誰と付き合ってもね。
例えばね。うんうん。ちょっと、そんなことを思っていただけますでしょうか。
そうですね。うん、はい。ちょっと、自分の中で、やっぱ、少し整理、整頓して、
そう、我慢はしなくていいので、良いリセットしたいから、ちょっといろいろ出してみることをお勧めします。
はい。
ね、今井さんにお返ししますね。
はい、
はい、
もしもし。
もしもし、はい。
お分かりいただけましたか。
ちょっと考えます。はい、
うん、あなたが自分で楽しいと思うことを言おうと思っても言えない、言っても相手がちゃんと反応してくれないからっていうのは自分自身の考え方じゃないですか。ご主人の方ももしかしたら言いたいことがあるんだけど、それを言うとあなたが対応してくれない、嫌いだからね。
嫌いだから。
うん、はい。ということで、相手の方もその辺は遠慮してるかもしれない。
そうですね。遠慮してますね。
うん、
はい、
うん。
ちょっと楽になりました、なんか。
はい。じゃあそういうことで。
はい。ありがとうございます。失礼します。はい。